シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽はラジオネームウェザーリポートさんからのリクエストにお答えいたします。少し遅い気もしますが、3月は卒業シーズンということで、映画フェームの I Sing the Body Electric をオープニング曲にリクエストします。先日フェームのパンフレットを入手、コレクター魂に火がついて、最近は古本屋さんを物色中ですとくださっています。ウェザーリポートさん、リクエストありがとうございました。1980年制作のアメリカ映画フェーム、ニューヨークのマンハッタンにある芸術学校、俳優、ミュージシャン、ダンサーとして成功することを夢見るたくさんの若者たちが青春の日々を送っていました。夢に向かって奮闘する彼らの姿をドキュメンタリータッチで生き生きと描いた青春群像劇ですね。監督はミッドナイトエクスプレスの名所、アラン・パーカー監督です。それではお聞きいただきましょう。映画フェームより I Sing the Body Electric。 この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。4月4日から公開、アンジェントルメンをご紹介します。ジェントルメン、スナッチのガイ・リッチー監督が、第二次世界大戦中のイギリスでチャーチル首相のもと非公式に結成された特殊部隊の戦いを描いたスパイアクションです。ストーリーを簡単にご紹介します。第二次世界大戦中、イギリスはナチス軍の猛攻により窮地に追い込まれていました。特殊作戦執行部に呼び出されたガス少佐は、ガビンズ M 少佐とその部下イアン・フレミングから、英国軍にもナチスにも見つからずに北大西洋上の U ボートを無力化するという高難度の任務を命じられます。型破りな仲間たちを集め、船で現地へ向かったガス少佐は作戦決行へ向けて準備を進めていくものの、思わぬ事態が起こります。特殊部隊の創設にも関わった海軍情報将校イアン・フレミングが後に作家となり生み出したジェームズ・ボンドのモデルとなったといわれる主人公ガス・マーチ・フィリップスをヘンリー・カビルが演じました。他にベイビードライバーのエイザ・ゴンザレス、ワイルド・スピード・ファイヤーブーストのアラン・リッチソン、クレイジー・リッチのヘンリー・ゴールディングが共演しています。トップガンマーヴェリックのプロデューサージェリー・ブラッカイマーが制作に名を連ねています。第二次世界大戦中、イギリスのチャーチル首相の下で秘密裏に結成された史上初の非公式特殊部隊の物語が映画化されました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、この作品は本当に文句なしに楽しめるアクションエンターテインメントです。先ほど紹介にもあったように、監督はガイ・リッチーです。ガイ・リッチー、シャーロック・ホームズやコードネームアンクルを作りました。そして制作はジェリー・ブラッカイマー。紹介にあったようにトップガン・マーヴェリック、あるいはパイレーツ・オブ・カリビアン、こういった作品を作ったプロデューサーです。この2人が組むということは、この作品痛快なアクションエンターテインメントになっていることはもう間違いなしです。そしてこの作品は驚いたことに実話に着想を得た作品です。登場する多くの人たちは実在の人物がモデルになっています。そのことに驚きます。主人公のガス・マーチ・フィリップス、あのスーパーマン・マン・オブ・スティールやミッション・インポッシブル・フォール・アウトに出演したヘンリー・カビルです。彼は大胆不敵な男です。政府内では不人気な人物でしたが、彼の実力は折り紙付きです。驚いたことに、彼はジェームズ・ボンドのモデルとなった人だったのです。その他出演するマジョリー・スチュワート、彼女は女優であり歌手であり射撃の名手です。その他、制御不能な狂犬と言われるデンマークの怪力男、あるいは通称アップルと呼ばれる作戦計画の達人、また若きアイルランド人で熟練した船乗り、裏カジノを経営し違法な輸出も行っている秘密諜報員、それ以外にも爆破の専門家や多くの癖のあるキャラクターが登場します。 敵はナチスドイツです。その中で指揮官ハインリッヒ・ルアーを演じるティル・シュバイガー、彼はナチスより邪悪な存在と言われる恐ろしい男でした。その他、後に007シリーズでイギリス諜報部の責任者になる M、 この映画の中ではガビンズ准将として登場します。そして007の生みの親イアン・フレミング、彼自身も登場します。彼はガビンズ准将 M の部下として、元海軍情報部部長代理イアン・フレミング中佐として登場します。今のこの配役を聞いただけでも、皆さんはおそらくこの映画がどんな作品になるか想像できるのではないでしょうか。彼らが与えられたミッション、それは連合軍にとって最大の難敵、北大西洋上の U ボートを無力化するということでした。これはとても高難度のミッションです。英国軍そしてアメリカ軍が手こずっていた U ボート、それをこの少ないメンバーで果たして U ボートを倒せるのでしょうか。このイカれたメンバーを集め、漁師を装い船で現地へ向かうガス、そして潜入工作員のマージョリーたち、彼らは作戦決行に向け準備を進めるが、予想だにしない展開により事態は暗礁へと乗り上げてしまいます。作戦はどうなるのか、彼らの運命はいかに、これはもちろんご覧になってご自分の目で確かめてください。このチームが中心となり活動した SOE 特殊作戦執行部は、後にジェームズ・ボンドが所属する MI6 の礎となっていきます。ガイ・リッチ、そしてジェリー・ブラッカイマーが組んだアン・ジェントルメン、彼らの驚くべき戦いぶり、それをスクリーンで存分にご堪能ください。楽しいです。
4月4日から公開、アン・ジェントルメン、2時間ちょうどの作品です。4月4日から公開、片思い世界をご紹介します。花束みたいな恋をしたの脚本、坂本雄二さんと土井信弘監督が再びタッグを組んで、広瀬すずさん、杉咲花さん、清原果耶さんの3人を主演に迎え、強い絆で結ばれた3人の女性が織りなす日常と究極の片思いをオリジナル脚本で描き出した作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。美咲、優香、さくらの3人は東京の片隅に立つ古い一軒家で一緒に暮らしています。それぞれ仕事や学校、アルバイトへ毎日出かけ、帰宅したら3人で一緒に夕飯を食べます。リビングでおしゃべりをして同じ寝室で眠り、朝になったら一緒に歯磨きをします。家族でも同級生でもない彼女たちでしたが、お互いのことを思い合いながら楽しく気ままな3人だけの日々を過ごしています。もう12年、ある理由によって強い絆で結ばれてきた3人には、それぞれが抱える片思いがありました。出演は3人と同じ記憶を胸に秘める青年高杉を横浜流星さんが演じ、小野花梨さん、飯島空さん、ロックバンドのムーンライダーズ、田口智朗さん、西田直美さんが共演しています。家族でも同級生でもない一緒に暮らす女性3人のそれぞれの心にスポットライトを当てたヒューマン映画、優しくて希望のある世界を表現した作品です。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、広瀬すず、杉咲花、清原果耶、この3人が主演です。奇跡のトリプル主演です。この3人を皆さんにご説明する必要はもうないでしょう。実力のある若手3人です。これまでもそれぞれが主役を張ってきた3人です。その3人が揃ったこの映画、愛しく優しい、そんな思いがたくさん詰まっています。紹介にもあったように、脚本は坂本雄二です。そして監督は土井信弘です。坂本雄二はこれまでも多くのヒットドラマを手掛けてきました。 映画では怪物でカンヌ映画祭の脚本賞を受賞しています。最近ではファーストキスを送り出しています。また監督の土井信弘、彼もまた多くの素晴らしい作品を送り出しています。第44回日本アカデミー賞では罪の声で11部門の優秀賞を受賞しています。その2人が4年ぶりに組んだこの作品、それは若い3人が一緒に暮らすその姿でした。彼らは東京の片隅の古い一軒家で一緒に暮らしています。広瀬すず演じる美咲は毎日オフィスへ向かいます。そして清原果耶演じるさくらは水族館のバイトに、杉咲花演じる優香は大学に通っています。3人はそれぞれ毎日出かけて行って、帰ったら一緒に晩御飯を食べます。3人はお互いを思い合いながら穏やかに過ごしています。そんな3人だけの日々が描かれています。だけど美咲にはバスで見かけるだけの気になる人がいました。強い絆で結ばれている3人、そしてそれぞれが抱える届きそうで届かない思い、それは一体何なのか。ご覧になったあなたは最後にこの映画の持つ誠の思いを知ることになります。彼女たちは毎日悩み迷いながら生きています。それでも誰かを思い続けることをやめません。美咲、優香、さくらの3人は優しさを失うことなく前を向いて進んでいきます。そしてラスト、この映画を見終わった時、眩しいほどのその思いを必ず感じることになると思います。その思いをぜひスクリーンで確認してください。
4月4日から公開、片思い世界、2時間6分の作品です。さて今回は映画アンジェントルメン、そして片思い世界のペア劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望かお書きくださいね。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日の作品は対照的なジャンルの作品でした。今日のキーワード、生きる喜び、これがキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワードは生きる喜びです。なおご応募の締め切りは4月2日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画ベイビーガール、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は茨城県坂東市にお住まいのラジオネームララちゃんさん、東京都大田区のティモンさん、神奈川県横浜市のカズマさん、おめでとうございます。ララちゃんさんから、ゆっくりじっくり聞ける最高の番組です。この番組を聞くようになってから映画を見に行くようになりました。長く続けてほしいですとくださいました。ララちゃんさん、嬉しいお言葉ありがとうございます。ティモンさんから、いつも楽しく拝聴しております、ありがとうございます。今回はベイビーガールの紹介をいただき、とても興味を持ちました。浜田さんと矢沢さんの作品紹介を聞いてとても興味が湧いたんです。特に満たされない渇きを持った主人公の秘めた欲望が暴かれるスリリングな展開に期待だと矢沢さんがおっしゃっており、そこに注目して映画を鑑賞したいと思いました。またニコール・キッドマンの新たなる挑戦が見どころとのことで、そちらにも期待しています。ぜひ公開日に見に行きます。これからも素敵な番組作りに期待していますとくださいました。ティモンさん、ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお聞かせいただけますと嬉しいです。カズマさん、 矢沢さんと浜田さんのコンビでこの番組が末永く続くことを願っています。特に矢沢さんが語るシネマエッセイのコーナーは聞き逃せませんとくださいました。ありがとうございます。ララちゃんさん、ティモンさん、カズマさん、ご当選おめでとうございます。続きまして、映画エミリア・ペレスペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は埼玉県さいたま市にお住まいのラジオネームゴンナさん、神奈川県横浜市のゼンアンさん、東京都品川区のにゃんこさん、おめでとうございます。ゴンナさんから、ドリームガールズの曲が懐かしく聞き入りました、その後の映画紹介もとても興味深く楽しい番組ですねとくださいました。ありがとうございます。ゼンアンさんから、矢沢俊彦さんの語りから映像が浮かびますねとくださっています。ありがとうございます。にゃんこさん、ミュージカル映画大好きです。ドリームガールズも。エミリア・ペレスについては紹介されるまで知りませんでした。気になる作品に出会えるとワクワクします。そんな機会を与えてくれるこの番組にいつも感謝ですとくださいました。こちらこそいつもお聞きいただいてありがとうございます。ゴンナさん、ゼンアンさん、にゃんこさん、ご当選おめでとうございます。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介いたします。神奈川県藤沢市にお住まいのラジオネームかっちゃんさんです。いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。ベイビーガール、とても気になる作品です。エロティックサスペンスのジャンルはちょっと過激な映像もありながら、女性の偽らざる欲求を描写し、人間の本質に迫る作品が多いのでとても参考になります。過去の作品でも氷の微笑をはじめ、このジャンルにはいわゆる名作と言われる作品が多数存在します。そして何よりも演じる女優陣の素晴らしさ、日本でもこうしたジャンルの作品が恥じらうことなく撮影されることを期待してやみません。これからも素敵な映画世界に私たちファンを導いてくださいとくださいました。かしこまりました。ありがとうございます。続きまして、愛知県名古屋市にお住まいのゆうゆさんからです。シネマ銀幕の夜は30分ながら内容ぎっしり、メモを取りながら聞いています。そんなに真剣に聞いてくださって嬉しいです。ありがとうございます。映画の感想などの言い回しがすごい、そう言いたいと思うからです。最近ファーストキスを見てきました。松たか子さんと同じ年なので応援しています。見てから映画サイトの口コミを読んだら、さらに見たくなりました。映画ロケ地など皆さんよくご存知で、すごいなと最近感心していますとくださっています。ありがとうございます。埼玉県蓮田市にお住まいの松ライスさんです。私は落ち込んでいる時もシネマ銀幕の夜を聞いていると元気もらえます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。これからもよろしくお願いします。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回もたくさんの方からのご応募、そして心温まるメッセージの数々をお寄せいただきありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
春です。3月から4月、この時期は多くの人が人生の転機を迎えます。ある人は学校を卒業し、新たに上の学校に入学する方もいるでしょう。あるいは社会人となって入社する人もいるでしょう。この時期、多くの人にとって別れと新たな人生への旅立ちを迎える時期でもあります。そんなこの時期にある映画を思い出しました。1962年のカリフォルニアの田舎町を舞台にした映画です。高校を卒業したばかりの青年たちが共に過ごす最後の一夜を描いた作品です。今日ご紹介する作品はアメリカン・グラフィティ。この作品は1973年に公開されました。監督はジョージ・ルーカス。制作はフランシス・フォード・コッポラです。二人ともまだ若い頃です。ジョージ・ルーカスはこの後、スター・ウォーズをはじめ大ヒット作を次々と作っていきます。コッポラはゴッドファーザーを作ったばかりでした。この後、次々と傑作を生み出していきます。 今日の作品はこの2人がまだ若い時に予算もない中で生み出した青春映画の傑作です。出演はリチャード・ドレイファス、ロニー・ハワード、ポール・ル・マット、チャールズ・マーティン・スミス、その他の皆さんです。リチャード・ドレイファスも無名の頃です。この後彼はジョーズ、未知との遭遇、グッバイ・ガールと次々と大ヒット作に主演します。ロニー・ハワード、後にロン・ハワードと呼ばれますが、彼は役者だけでなくむしろ監督として大活躍します。ストーリーを簡単にご紹介します。時は1962年9月初めのカリフォルニア州の田舎町モデストです。ラジオからはウルフマン・ジャック・ショーが流れていました。夕暮れ時、たまり場となっているメルズ・ドライブインの前に集まってきます。仲の良い4人、カート、演じているのはリチャード・ドレイファスです。スティーブ、ロン・ハワードが演じています。ジョン、ポール・ル・マットが演じています。そしてテリー、チャールズ・マーティン・スミスが演じています。彼らはいつものように街に繰り出します。あの時代のあの若者たち、その姿が描かれます。学校の体育館で行われるダンスパーティー、あるいは不良グループに因縁をつけられちょっとした騒動もあったり、そして自慢の車で町外れの直線道路でレースに挑みます。そんな姿が描かれています。若い彼らの恋する思い、年上の女性への一目惚れ、そんな姿が描かれています。白いサンダーバードに乗ったブロンドの美女を見かけ一目惚れします。しかし彼女の素性は分かりません。彼らはラジオ局の DJ ウルフマン・ジャックにサンダーバードの美女へのメッセージを流してもらおうとラジオ局に向かいます。そんな彼らのちょっとやんちゃで危なげな姿、そして切ない思い、そんな彼らの姿が一晩を通して描かれています。彼らは心の中にいろいろな思いを持ちながらもやがて朝を迎えます。そしてそれぞれが新たなる人生へと向かっていきます。主人公のカートは朝の空港で家族や仲間たちと別れを告げ、飛行機に乗り込み東部の大学へと旅立っていきます。離陸した飛行機の窓の下には飛行機を追いかけるようにあの白いサンダーバードが走っていました。その後4人の人生について映画の中で簡単に語られています。ジョンは1964年飲酒運転の車との事故に巻き込まれて命を落としました。ベトナム戦争に出征したテリーは1965年に戦闘中に消息を絶ちました。スティーブはモデストに残って保健外交員となっていました。そしてカートは作家となってカナダで暮らしています。ケネディ大統領暗殺やベトナム戦争に突入する前のアメリカが輝いていた最後の時代、それをこの映画は描いていますと同時に、この後に来るアメリカが戦争をもって知る影の時代がすぐそこに近づいていました。
今夜は映画アメリカングラフィティサウンドトラックよりプラターズでオンリーユーを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
青春、あの頃にもう一度戻りたい、矢沢俊彦でした。